アイラ島津。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りします。
今回より始まりました新番組アイラ島津の時間です。番組名を聞いてピンと来られる方どのぐらいいらっしゃるか分かりませんけれども、アイラ市にゆかりの深い戦国武将島津義弘を中心に義弘校、そしてアイラ市の歴史について、また義弘校に関連するイベントや企画のお話をアイラ市の皆さんへお伝えしていこうという情報番組として始まりました。アイラ島津と言います。ぜひ覚えてください。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会というところがお送りしているわけですけれども、この実行委員会の作業部会長でいらっしゃいます佐藤さんにスタジオに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、はい、部会長の佐藤と申します。
佐藤さん、普段から島津に関する話題をいろいろ情報発信したりされてますよね。
そうですね、この、部会長って形でもやってたりするんです。それと別にちょっと個人の方でですね、ちょっと戦国島津のこうニューストピックとかそういうのをちょっとお取り扱いして、島津久米っていう風な、団体というかほとんどソロ活動なんですけどね、そういうのもちょっとやってたりします。
はい、ひらがなで島津久米と検索していただくとね、ウェブサイトも出てきます。ということで、アイラ島津第1回の放送ですが、私と佐藤さんでお送りしていきたいと思いますけれども、どうぞお付き合いください。
はい。
で、先ほどちょっと長い、PR プロジェクト実行委員会の名前が出てきましたけれども、この組織がどういうところなのかっていうところからね、佐藤さんとお話していきたいと思うんですけれども。
そうですね、はい、この委員会がもうその名の通りでむちゃくちゃ長いんですけど、もう一回言うと、島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会という形で、もアイラ市役所だったり、教育委員会だったり、あるいは商工会とか観光協会、特産品協会とか、アイラ市に関連する団体が集まりまして、島津義弘校のこと、そしてアイラ市のこと、今あるいろんな特産物とかそういうのも絡めていろんなものを発信していこうというような、そういうふうな団体で、2019年、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、島津義弘校の没後400年が2019年にあったんですけれども、それを契機に、誕生したというふうな団体になります。
はい。この400年を、記念するところから、継続的に愛良市は島津義弘校と関わりが深いところなんだよというのを皆さんにぜひ知っていただきたいというところですよね。
そうですね。
はい。という番組の第1回ですので、まずはこの島津義弘という人がどんな方だったのかというところからお願いできますか。
はい、島津義弘公というところは戦国時代の、戦国武将なんですね。ちょうどその時は薩摩とか大隅の国という風に言われてたんですけれども、その時代に活躍した人でありまして、その当時はですね、例えば薩摩の国、大隅の国、国がある程度分かれてたんですね。そういったところを、島津義弘公、この人は4兄弟の次男になるんですけれども、その他 の兄弟だったり、父親の高久公という人 と、協力をして、薩摩の国、大隅の国をこう統一して戦っていったっていう風な、そういった方になるんですね。で、戦いで、活躍したっていう部分が、例えば関ヶ原の戦いだったり、関ヶ原の軒口っていう風なのを聞いたことがあるかもしれないんですが、そういう戦いで活躍した人物でもあると同時に、今現在の鹿児島県あるいは姶良市に残っているさまざまなものにゆかりがあるような、そういったような人物でもあるというのが義弘公なんですね。
はい。いろんな戦いで、功績を挙げた非常にこう強い戦国武将っていうイメージがね、私もあるんですけれども、姶良市との関わりでいうとどんな、ご縁があるんでしょうか。
そうですね、まず関わりという部分で、生涯の中ではまず最初戦いなんですけれども、初陣の地、初めて義弘公が戦ったところっていうところがまた姶良市なんですよね。
そうなんですね。
岩剣山っていう風な山が、今重富の方にあるんですけれども、そちらが最初の戦いのところ でそこで、いわゆる武功、手柄を上げまして、でその下に館にまず住んだっていうところがまず最初のゆかりなんですね。
これ現在の重富小学校があるあたりですよ ね、
はいはい、あのあたりに館を構えたっていうふうなところで、あって、その山に城があって、その麓に館を構えた
と。なるほど
ですね。山の上だとやっぱりちょっと不便が
そうですね、
下の方にちょっと館を作ってっていう
のがありました。生涯通じていろんな戦に出かけられたと思うんですけど、この初陣っていうのはちなみに いくつぐらいの年齢の時だったんですかね。
だいたい20歳ぐらい。
あ、そんなに若い時だったんですか。
はい、もうかなり若い時に、その時お兄さんの義久公と、はい、あと弟の利久公も一緒に出陣をして、で、父親の高久公、そしてあのおじいさんの実親公と、うんうん、まあ、あの3世代揃い踏みで戦ったっていう、またこれもちょっと結構ね、3世代戦国武将が揃うっていうのもなかなかないんですけども、
なかなかないですよね、
はい、これが、まあ、愛良氏との関わりの、まあ、スタートの部分ですね。
スタートはそうですよね、はい、まあ、他にもいろんな関わりがあるんですよね。
そうですね、はい、まあ、その後吉郎公は、まあ、戦国武将なんで前線で戦うんで、まあ、いろんなところに転戦をするんですけれども、うんうん、はい、晩年ですね、まず調査の方に館を築きまして、はい、でそちらに住んで、でまた愛良氏の先ほどの重富のあたりに住んで、うん、最終的に梶木に住んだっていう風な流れの中で、まあ、十数年にわたってですね、はい、最後晩年を過ごされたっていうのが、まあ、愛良氏になる。
そうですか。まあね、今の地名でいうとこの愛良市内に、何か所もその拠点があって、はい、長く住まわれていたということなんですね。
そうですね、はい、
じゃあね、我々が今見ている風景と同じ景色をご覧になってたと。
そうですね、
いうことになりますね、
はい
はい、この義弘公にゆかりがあるものって、そのいろんな行事だったりとか、はい、愛良市に今残っているものもたくさんありますよね。
そうですね、まあ、やっぱり鹿児島県全体でも結構いろいろ残っていて、一番有名なのはいわゆる明円寺参り、
うんうん、あ、そうですね、有名ですよね、
はいはいはい、あちらの日置市の方のですね、うん、みんな甲冑を着て行列っていうのが有名ですけれども、それ以外にもいろんなお祭りがですね、うん、義弘公にゆかりがあるって伝承が残っているんですね、うん、で愛良市でいうとやっぱり太鼓踊り、
はいはい、
こちらの夏に太鼓踊りございますよね、うん、そちらがやっぱり義弘公に、ゆかりがある、まあ、そういった踊りとかですね、そういったものがありますし、あと行事には雲合戦ですね。
これはね、愛良氏を代表する伝統行事の一つですけども、は
い
は
い、全国的にも珍しいんですが、こちらも、まあ、義弘公にゆかりがあるというふうに言われております。
雲合戦もそうなんですね、
はいはい、でその合戦以外にも龍門寺焼きですね、
あ、焼き物の、
はい、まあ、薩摩焼きもそうなんですけれども、はい、まあ、薩摩焼きの流れを組む龍門寺焼き、その薩摩焼きを最初義弘公が、はい、まあ、どこたちに作ってくれと、はい、こんなところが始まりだ
と。へ、あ、義弘公が作らせたのが始まり、
そういうことです
ね、ですね、
はい
はい、焼き物もありますし、
そうですね、それ以外にも、まあ、身近なところでいうと、まあ、カジキまんじゅう、
カジキまんじゅう、
はいはい、こちらも、まあ、もちろん言い伝えなんですけれども、うん、まあ、義弘公にゆかりがあったというふうに。
カジキまんじゅうはちなみにどういったつながりがあると言われてるんですか。
ね、こちらは伝説として伝わっているのは、義弘公が橋の工事を、最後晩年にカジキに住むっていう話をさっきしたんですけれども、うんうん、その時の工事監督に来た時に、まあ、お茶受けとして出されたのが、まあ、カジキまんじゅうだったっていう、まあ、そういう伝承がですね、
なるほど、
あったりするわけです
ね、まあ、本当にね、いろんなところにつながりがある、義弘公ですけれども、先ほどお話に出ました2019年が、没後400年ということで、愛良市でも、まあ、愛良市以外でもね、いろんな、イベントなども行われたりしましたけれども、
はいはい、そうですね、やっぱり県内各地で、まあ、いろんな展覧会だったり、まあ、イベントだったりというので、愛良市では、まあ、この実行委員会の方でも愛良義弘公フェスタということですね、うん、はい、カノンホールで、まあ、イベントをやったりっていう風な形で、まあ、本当にいろんな方にね、義弘公に触れていただく機会作れたなっていう風に、まあ、思ってるんですけれども、うんうん、まあ、なかなかね、もうぶっちゃけた話、
はい、
まだまだご存知でない人が多い。
そうですね、ね、今日短い時間ですけれども、いろいろこう今教えていただいただけでも、かなりいろんなその切り口がある、いろんなご紹介の仕方ができる方だと思いますが、名前は聞いたことはあっても、実際どんな生涯を送られたのかとか、現代の我々の生活につながるどんな功績がある方なのかということまでご存知の方ってそんなに多くはないかもしれないです ね、
そうですね、やっぱり、はい、鹿児島の歴史上の人物って言ったら、やっぱり西郷さん、大久保さんっていう、はい、まあ、幕末明治のね、やっぱり人物っていうところが最初にポンと出てくるんですけれども、はい、それよりさらにもっと数百年、300年ぐらい前のいわゆる島津義弘っていう人物が、まあ、はい、どれだけこう、なんていうんですかね、まあ、今の現代の愛良市にもですね、つながってるんだなっていうのを、まあ、皆さんにもっともっとなんか知ってもらえたら、純粋にこう面白い話がすごいたくさんあるんですよ ね、
す
ね、本当に、
はい、まあ、やっぱりこう多くの方にこう歴史上の人物を知っていただく一つのきっかけとしては、西郷さんの名前も出ましたけれども、大河ドラマなんてのもありますよね、
うんうん、
この義弘公を大河ドラマの、まあ、主人公にしたいと というような動きもあったりしますよね。
そうですね、はい、結構あのそれこそあのこの前セゴドンっていう風な大河ドラマあったんですけど、実はあの、まあ、いろんな、ね、あの大河ドラマを実現化させようっていう委員会もあの、うん、それぞれ動きもありますし、
はい、
なんかそれに向けてね、なんかあの、まあ、もちろん大河ドラマだけじゃないですけれども、なんかあの愛らしい全体が盛り上がっていけたらなっていうふうにちょっと思ってるところですね。
あの西郷さんがセゴドンという大河ドラマになった時も、鹿児島県内各市町村が、うん、あの何か西郷さんにゆかりがあるものはないかって一生懸命いろいろ探してでそれでこうなんか新しい発見につながったりとか、またね、あの歴史がよりこう深く、皆さんに伝わるみたいなところもあったので、そういうところは期待したいですよね。
そうですね、はい、やっぱり、まあ、吉野港が、まあ、あの中心にあるんですが、カジキだったり愛良重富、愛良市全体ってすごいあの、うん、歴史の宝庫なんです ね、
そうです
ね。それがやっぱりまだまだ知られてなくて、でなんか歴史っていうとすごくこうなんか難しいもんじゃないかってあるんですけど、なんか純粋にですね、結構やっぱ面白いネタがたくさんあるんですよね、うんうん、
はい、
なんかそういう感じで、皆さんが身近に感じてもらえたらなっていうふうに思ってますね。
あの佐向さんご自身が感じてらっしゃるこの島津義弘という人物の魅力だったり、うんうん、まあ、この時代の面白さってどんなところにありますか？
そうですね、まあ、やっぱりあのすごく厳しい、まあ、戦国時代なのでね、人と人が戦ってすごく大変な世の中だったんですけど、その中にやっぱり、まあ、吉弘公で言えば本当にあの非常にね、あの人間味があるというか、人間結構臭い人物なんですよね、
はいはい、
やっぱりその、まあ、結構殺伐とした世の中で、まあ、兄弟とか家族で戦うこともあるんですけど、非常に家族愛だったり家臣愛だったり、あるいは子供に対する愛情が溢れていたっていう、そういうエピソードがある人物ですし、まあ、そういう、先ほどいろんな文化、例えば薩摩焼を作ったっていうのがありましたけれど、いろんな、ね、文化、お茶とかそういった文化にも通じてたっていうところもあって、すごくあの400年前の人物なんですけど、割とはなんというかこう身近に感じれる、本当にさっきからあのいろんなトピックがあってお話ししたんですけど、そこがすごく面白いところだなっていうふうに思ってますね。
なるほど、まあ、あの我々がちょっと島津義弘公についてもっと詳しく知りたいと、言った時に、何かこう手に取れる、まあ、資料だったり、そういったものって愛良市にはあるんでしょうか？
そうですね、はい、この委員会の方で作ったあのものが2つありまして、
はい、
ウェブでですね、愛良市島津義弘っていう検索していただいたら、あのトップに出てくると思うんですけれども、
はい、
愛良市のホームページに、2つ、ありまして、1つは漫画なんですね、うん、こちらちょっと私が監修ちょっとしたものなんですけれども、
はいはい、
漫画でたどる戦国武将島津義弘というところが、あります。その島津義弘公の生涯を追った漫画が1つと、あともう一つは義弘と愛良っていう風なものがございまして、こちらは同じく義弘の義弘公の生涯と、あとあのいろんな史跡のですね、愛良市内にある史跡の紹介とかをしているものになりますので、それを見ていただいたらもうバッチリ分かっていただけるんじゃないかな、うん、
漫画になってるとね、分かりやすいですし、
そうそうそう、
また愛良市にはゆかりの場所もたくさんありますから、実際そういうのを手に取って、うん、足を運んでみるとね、またこう義弘公の息遣いというんでしょうか、
はい、
そういうのも感じられたりするかもしれませんね、
はい、
はい、ということで愛良市まずという番組、今日第1回目でまずは義弘公ってどんな人だったのっていうところを、まあ、本当に概要をざっと教えていただいた形になりましたけれども、全3回でお送りする予定になっています。次回はちなみにどんなお話になりそうですか？
はい、猫の話をしようと。
猫の話、戦国武将なのに猫の話、
はい、いきなりなんか関連ないやんみたいなね、そんな反応来るかもしれないんですけども、義弘公はですね、いろんな動物に関するエピソードがあるんですね。でその中でも第1回目にちょっと取り上げたいのが猫の話というところで、
はい、
ぜひいろいろ話してみたいなと思います。
ちょっとこれは楽しみな切り口ですね。次回もぜひお聞きいただければと思います。それでは愛良島津第1回お送りいたしました。佐向さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は島津義弘公ゆかりの地愛良 PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りしました。